西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、西宮の植物から SDGs を考えるということで、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝幸さんをお迎えしてお届けしています。藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、先週は在来植物と外来植物、気化植物っていうね、お話を伺って、
はい、
そんなに、ね、気化のものが多いんだとか外来が多いんだとか、あ、意外と在来もいるんだみたいな勉強になりましたけれども、はい、さあ今日は西宮の自然を脅かす外来植物ということで、やっぱり外来植物はあかんのですかね。
そうですね、怖いんですかね。これは今日はちょっと深くね、そのあたりもね、お話できたらと思います。
なんかこれ関連した法律があるそうですね。
はい、2005年にですね、はい、外来、生物法というのが施行されてまして、まあ、この法律は、まあ、海外から日本へ持ち込まれて日本の在来生物の生存を脅かしたり生態系を乱すという恐れのあるものを、その植物あるいはその生物についてで取り扱いを規制あるいは防除することを定めている、そういう法律になってます。
で、今日はその、西宮の生態系を脅かすという外来植物なんですが、
はい、
改めてその外来植物っていうのをもう一度ちょっとおさらいしていただきたいんですが、
はい、外来種で、あと、先ほどちょっと法律の話の中での、規制の対象になっている特定外来種というものになりますけども、
はい、
本来、生息していなかった場所へ、人間によって運ばれ、人間の管理下にない生き物のことを外来種というふうに呼んでます。はい、で、その中でもですね、本当に生態系などに大きな影響を与えるものを侵略的外来種と呼んでまして、そして特に注意すべき外来種は、外来生物法により特定外来生物に指定されているというところになります。
はい、
で、ここらはですね、本当に繁殖力が強くて、在来種への影響が大きいものということになってくるので、在来種というのはその、外来種と競合するような、本来そういう進化をしてこなかったんですね。はい、だから、その在来種がいきなりそのもうちょっとマッチョな特定外来種が入ってくると、
はい、
とても脆弱なので一気に絶滅した、はい、ああいうことにもなりますし、
はい、
個体数減らしていくということにもなりますので、一旦そういうことで絶滅してしまうと、その生き物をなかなか外来種を駆除して復活させることはできないので、最初から私たちはその外来種の脅威から在来種を守るという意味で、この法律のもとに、いろんな規制がありますので、そういったことで在来種を守っていこうということになっております。
ただ西宮の外来植物っていうのがどれがどうで、ドイツがすごいパワーで怖いんだみたいなことってあんまり身近に感じたことがないんですが、
はい、分かりにくいですよね。
どうなんですか、これはでも結構由々しき問題なんですよね。
そうですね、はい、例えば直接的被害がないからいいじゃないかっていうこともよくあるんですよね。見た目がもう綺麗なものが結構外来生物であるんです。
はい、
花が綺麗とか、
うん、
もともとそういうことで持ち込まれているものが多いの で、
で
結局だからそのあんまり害がないからもういいんじゃないっていうふうにも思うんですけども、その肌身にこんなやつやっぱりおらんかった方が良かったなって思うようなこともやっぱり各自では起こってるんですよ。
そうなんですか。
はい、
はい、
でまだ西宮の、まあ、市街地なんかではですね報告例っていうのがないんですけども、
はい、
まあ、大変危険な植物にメルケントキンソウっていうのがですね今報告されてます。
はい
はい、でメルケントキンソウってどんなんかというとまあこれ南米原産のキク科の植物なんです。で本当に小さいこれ5センチから10センチ程度 の地面を這うようにこう生えている植物なんですけども、はい、繁殖力は強くて見た目はまあ普通の草なのでまあ普通公園とか芝生の中とか道路の脇とか日当たりのいいところにその植物が生えてるんですけども、まあ、こいつが厄介なのはですね、
はい、
5月頃に花を咲かせた後に、
うん、
6月頃になったらこう実がなるんですけども、
はい、
その実というのはもう2ミリほどのトゲがあってですね、ちょっとでもこう手を出してやるとすごい大怪我しますし、
うわ
でもうサンダルなんかでも踏みつけちゃうともう足血みどるなとか、
ま
あ、そういう大怪我になることもあってですね、
はい、
でこのトキンソウに気をつけてくださいっていうのは地方自治体なんか公園に行くとですね、
はい、
こういう被害が出てるところっていうのは気をつけてくれっていうのはこう看板設置してあるぐらいなってます。だからもう中部とか九州の方ではもうかなり深刻になってきてるんですね。駆除しても駆除する造園業者さんが怪我しちゃうみたいなところもあって、だから決してなんていうかもともと日本にいてなかった日本に来てるもんですけども、まあ、可愛いから言うんではなくてですね、こういう危険なやつもおるというのはちょっと認識する方がいいんかな。
そうですね、
というのを思いますね。
じゃあこれをもし見つけたとしてもご自分で何か手を出されるよりは
市の方に連絡いただく方がいいかもしれませんね。
ですね、本当に怪我してしまうということですよね。
は
い、
まあ、どうしてもね、家の中のものについてはでは、なかなか市役所もね、うんうんうん、手出すことできないので、もし家の中でそんなのが出たらちょっと大きいスコップで大きめにそれをこう、はい、触れない形でこそっと取って、
うんうん、
もう袋に入れて処分するというやり方しかないとは思います。
繁殖力も強い
で、そうです、ね、種もボロボロと落とされるとその種が大怪我しますから、
は
あ
は
あ、大ナモミってこれも外来生物なんですけど、ひっつき虫って言ってね、こう意外がなしてる、はい、かわいらしいもあるじゃないですか、
はい、
ああいうもの火ではないので、
は
あ、もう触ると怪我するっていうぐらい危険なものなので、
そうなんですか、
は
い、
本当にこれは今深刻な生物になってきつつあります。
ひっつき虫なんかはよく犬の散歩をしてた時に、ね、帰ってきたら犬の背中にひっつき虫だらけみたいなこともあるんですがじゃあもうここのこのメルケントキンソウですか、
はいはい
はい、この集落みたいなところにもしそのワンちゃんが入ってったりしたらもう本当に怪我します
ね。怪我しますね。もうギャンって多分まあ声を出すようなことにもなるので、本当に危険な植物ですから、
はい、
見つけたらまず、まあ、公園の中で見つけたら市の方に連絡いただきたいですし、
はい、
まあ、自分の家の中でそれがもし生えてたりとかすれば、
うん、
大きくちょっと土ごとこそっと手に触れない形で除去するというようなやり方をして取られるというのはお勧めしたいなと思います。はい、
なるほどね。はい、でもまあ花がね綺麗だったり可愛かったりしたらね、なんかあんまり危険な外来種だなんて思わないで、
思わないですよね、
過ぎちゃうことがあるんですが、はいはいはい、いろいろあるんですね。
そうですね、綺麗な花がね咲いているとこの子はもともと日本におった子っていうふうな可愛がってあげたいというのもあるんですけども、もう、まあ、導入された歴史から見ればかわいそうなことなんです。例えば西宮市の至るところにはですね、大金景菊っていう、はい、これ特定外来生物の、菊の花の植物が生えてます、
はい、
向こう側とか、まあ、新川沿いのところにはもう今非常に大きく大金景菊のが生えてます、
はい、
これは5月から7月頃に綺麗なその黄金色黄色のね花を咲かせて、もともと北アメリカ原産の植物なんですけども、
はい、
繁殖力が強くて丈夫やということで、その道路沿いののり面緑化なんかにね、
うん、
使う材料として大金景菊っていうのは最初は導入されたんですよ、
はい、
人の手によって、でそれを植えることでこう早期緑化が図ったりとか、
はい、
花も長い間咲きますし、いっぺん植えるとすごい丈夫で勝手に増えてくれるっていうことで、
うん、
重宝されて導入されたんですね、
はい、
で今はまさにこれがすごい繁殖力が逆手に取った形にはなるんですけども、あのそれを植えることで元々の在来種が駆逐されていくということもあって、あの、我が国本来の植生に重大な悪影響を与えるということを恐れられてまして、うん、あの外来生物法に基づく特定外来生物に指定されたということになります。はい、だから大きい経緯っていうのはこの法律に基づいて言うと栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入で屋外へ放つっていう、いっぺん持って帰ったけども特定外来から言うて持ってきて、あの 放ったらもうそれだけでこの法律の違反になりますから、この植物についてはもうそれぐらい厳しくなってますので、とにかくもう駆除するというところにつきます。ただなかなか綺麗な花なんですよ、元の綺麗からいくと導入されたかわいそうな子なんですけども、こう草刈る人もあの花が咲いてたらウォーキングゲッグで知らないで花咲いてるもんだから刈らなくて置いとくとくとなると、それがまたあの増えていく原因にもなるので、花咲いててももうかわいそうですけど切っちゃうということですね。はい、
なんかあの以前仁川で大変問題になったっていう話も聞いたことがありますし、
はい、
やっぱり川沿いにっていうことが結構多いんですかね。
そういうあのこう開けた土地の、あの日がよく当たるところにはこの大きい渓菊が繁茂しますので、まあ、そういったあの河原なんかはよくおそらく生えるんだと思います。
じゃあ向こう側なんかにも
向こう側はいっぱい生えてますね。ですので西宮市の向こう側ではですね、向こう側流域圏ネットワークの皆さんが、
はい、
あの年に数回こうメンバーを募ってですね、大金経義をもうあの駆除しようということで、であのゴミの収集業者さんとしてもあの協力いただく事業者さんもおられましてね、でこう取った大金経義何キロ取ったあれの全部測って袋に入れて、
はい、
あの大金経義を集めて最後あの飛散させたらダメですから、
はい、
あの袋に入れて必ず飛散しないように処理をして、あのパッカー車に入れて処分をされるというところまでを徹底されてね、されてますので、本当にあの頭下がる思いですけど、そういう駆除活動もぜひあのこういう活動ね何回か募集されてますからね、
はい、
ぜひ西宮市民の方も参加いただくとありがたいなというふうに思います。
なるほどね、はい、やっぱりこれがそうなんだっていうのを知ることも大事ですしね。いや結構じゃあ西宮の、まあ、いわゆる貴重な自然にもその外来種っていうのは影響を与えてるんですね。
そうですね、もうやっぱりあの20年前さらに30年前とはもう全く様相があの変わってきてます、
はい、
で第1週目の時にもお話ししました、あの西宮の生物のウォッチングのね、あの、はい、生物ウォッチングであの西宮の生物をあの探そうという中に、
はい、今回43種類の生き物、
ね、その中に大金経菊が入ってるんですよね。
あ
で、おそらくこの前の調査の時はあまりいてなかったんですよ、
はい、
で今回は多分かなりいてるのでいうことでその調査項目が上がってるんだと思うんですけども、
知らない間に増えてるわけですね。
増えているということで、ね、見ていくというところがあって、で、まあ、あの今取り組みも一生懸命されてますから、さらにこの10年後にね、同じようにこのウォッチング西宮をした時に大金経菊が増えてるのか減ってるのかというのはまた今後どう見ていくかっていうのが楽しみなんです。
なんかパッと見あの黄色のコスモスみたいな感じの花に見えるので、これがねそういう
悪いやつだと思わないんですよね。
なんですよね、はい、その辺がまあ難しい本当にところなんだろうなと思いますけれども、はいはい、その他にもやっぱりかなりいろんな影響を与えている外来種ってありますか。
あのやっぱり顕著なのがあのやっぱり自然環境大切に守ってきたやっぱ自然環境というところに、
はい、
まあ、そういうのが入ってしまっているというケースなんかもあります。まあ、例えばあの、これも西宮の去年にですね西宮の、 あの湿原のお話もさせていただいたと思うんですけども、まあ、カブト山とかの県谷には大変貴重な湧水の湿原があるんですけども、
はい、
まあ、あのこの湿原はもう湿原ならではのですね在来種があるんですけども、
はい、
だから植物によってはその氷河期明けの寒氷期からずっと生き残ってるものも 湿気の中にも残ってますしね、
はい、
まあ、そういったその貴重な環境にもあるんですけども、どうやらまあ人の手を介して持ち込まれたであろう北アメリカ原産の長江毛線ゴケなんかも確認されてるんですね。
うん、
これなんでこんなものがあるのかなと思うと、多分おそらくですけども、そういう山野草のなんかこう愛好家みたいなものが、
うん、
湿原に入れるところと増えてくれるんで、
はい、
増えて持って帰ってそれをなんか販売するとか、自分が鑑賞に楽しむとか、
はい、
おそらく誰かが植えないと通常ありえないので、
うん、
まあ、そういったものがそういう湿原の中で見つかったこともあって、
うん、
まあ、これをちょっと長江毛線ゴケについては結構駆除して取られてたので減りましたけども、そういったことがあって人の手を介してそういう外来生物が貴重な自然に持ち込まれるということもあります。これも絶対見てほしいんですけども、でとかですね、例えば、西の目の池なんかですと奥池の方、
はい、
奥池ってちょうど芦屋と西の目の市境にある貴重な、まあ、湿地池ですけども、
はい、
ここもその対策の重点対策外来種になっている、
はい、
北アメリカ原産の絵が膨れた絵膨れたぬきも、いや、たぬきもじゃなくて絵が膨れてるたぬきもあるんですけども、そういったものが見つかってます。これは黄色の綺麗な花をね水面に咲かせるので、
はい、
風情があるなとは思うんですけど、このエフクレタヌキモなんかが増えることで在来種のタヌキモがこうなくなっていってしまうっていう、日本の本来のその湿地の原風景を作ってきたタヌキモのお花もこのちょっと豪華な方のタヌキモに場所を追われるとなると、うん、自然環境が減っていくこともあって、まあ、ぜひやめていただきたいことにもなるんですけども、
うん、
まあ、これも自然保護協会の方がね駆除されたりとか啓蒙ケアスなんかもされているので、まあ、徐々に減ってるとは思うんですが、まあ、こういった現状もあります。
なるほどね、はい、いろいろあるんですね影響が。まあ、湿原の話今ね伺ったんですけれども、
はい、
西宮は綺麗な砂浜があるエリアもありまして、ここもなんかちょっと要注意のエリアらしいですね。
希少な砂浜が残ってます、
はい、
それは甲子浜とかですね、お前浜とか、これ自然海浜が残ってるところなんですけども、まあ、そこにはその砂浜にだけにしかないようなけなげに生きるその酵母芝とかですね、
はい、
で緑色の紫色の綺麗な花を咲かせる浜郷なんかがですね、
はい、
まあ、在来種なんですけども、
うん、
元気に育ってるんですけども、まあ、それらを脅かすような、まあ、生態系の被害防止被害が出てきているということで、
うん、
まあ、そこらのものについてはその生態系被害防止外来種として北アメリカ原産のオオフタバムグラ、オオフタバムグラっていうのが結構例えばお前浜歩くといっぱいも生えてますね。
あ、そうですか。すもう駆除が追っつかない
ということですか。追っつかないですね。オオフタバムグラなんかもう花粉植物かなまで見てみるとオオフタバムグラが生えてたりとか、シグガカコのちょっとしたところを見ると南アフリカ原産の、うん、シナダレスズメガヤがもう結構繁毩しますね。
これはどんな、
ふさふさふさとした草とも単なる草なんです。もともと芝生みたいな形で、
うん、
のり面を早期緑化するために種が導入されてね、
はい、
植えられたものなんですけども、
うん、
それが例えば川沿いの水系に乗って種がその下流に運ばれていって、
うん、
生えたりとかしますんで、結構向こう側なんかのその上から堆積する土砂が溜まってるところとかにこのシナダレスズメガヤが生えたりとかしてることは見かけるんですけど、でこういうのが増えてくると本来日本のその海浜の植物であるものが脅かされるということで、風景がもうコロッと変わっていってしまうということにもなってきます。はい、
まあね、いろんなボランティアの皆さんがその駆除に協力なさったりとかしてらっしゃるようですけれども、
そうですね、地元の NPO さんなんかは勉強会をね講師を呼んで勉強会しながら、これは在来種、うん、これは外来種ということで、
はい、
きちっと勉強して ね、その目線でもってこう直接駆除活動されたりとかね、されてますね。
そうなんですか。はあ、いや本当にまあパッと見には可愛いじゃない、綺麗じゃないみたいな感じでも、うん、こういう悪さをするものがいっぱいあるということならば、本当にあのちゃんとしっかり勉強してということも大事ですね。そういうことですね。
はい、
で山の方はいかがでしょうか。そうです
ね、これまあ以前、西宮の徹底解剖の中でもお話しした、はい、竹林がね、里山の保全の中で竹林が増えてきてるという話もしたんですけど、はい、孟宗竹っていうね、はい、食べたら美味しいタケノコ、大きいタケノコになる、孟宗竹、あれも実はまあ日本に持ち込まれた中国原産の植物なんですよね。
ほうほう。
で人がこう当然あのタケノコ取ったりとか竹細工で切ったりとかしているうちは、まあ人の手の管理下に置かれてたので、それほど増えてはいなかったんですけど、孟宗竹なんかも今孟宗竹の竹林が増えたり、あるいはまあ日本在来種のマダケやそういうのもまあ、増えていってはおるんですけど、孟宗竹は結構ひどくて、まあ、これは産業管理外来種というふうに呼ばれてますけども、まあ、そういったものも増えているということになります。これ放っておくとまだ脅威にもなるんですよね。
あ、どういった怖さがあるんですか。はい、
竹林を放っておくとどんな脅威があるかということなんですけども、まあ、放置された竹林というのは土砂災害には非常に弱いという欠点が出てきます。それは竹は根っこを浅く張るので、根っこを深く張ることはないので、
はい、
なかなか横にバーッと広がっていくと、結局その大雨が降って土の支持力がなくなると、竹林ごと斜面がこう滑り落ちるっていうような表層が崩壊するということにもつながるので、まあ、そういったもの、災害にも弱くなるということにもなります。
怖いですね、はい、これは。
でそういう竹しか育たない植生になってくると、単一のその、イノシシとかシカが住みどころになったりとか、竹林から人が離れることで、そういう獣の住処になることで、そういったその獣害にもつながりますし、単一の植栽になることで一定の病気とか一定の病害虫がそこで増えたものがまたその農作物に影響を及ぼすとかいうことになるので、竹林だけのその単一植栽がこう広がっていくというのはやっぱり一つの影響にもつながってくるということにもなります。
これはじゃあ由々しき問題なんですね。
そういうことですよね。
街中の公園だったりとか、今学校でもいろいろと育てたりとかっていうことがあると思うんですけれども、そういったところにもかなり影響があったりするんですか。
そうですね、例えば、まあ、私は一番今深刻やなと思ってるのは、学校園にビオトープっていうね、
はい、
自然を見せるために、子どもたちに
池というか湿地というか、
そういうのを作るんですよ、はいはい、でこれは本来生物観察できるようにやろうということで、まあ、本来きちっと維持管理していくべきものだとは思うんですけども、
はい、
例えば、まあ、児童がですね、家庭なんかで育てられなくなってきたものをパッと、
はい、
ビオトープの駅に逃がしちゃうとかね、
はあ、
でまさにまあもうそういうものがいっぱいおるのでカオス状態になっているというところ
ですね。ちゃんと管理できてないということですか。
メダカなんかでも本来在来のメダカだけにしときゃいいのに、はい、こう品種改良したみたいなメダカを逃がすもんやから、
はい、
メダカも交雑しちゃってて、それを自然界に戻すこともできないというね、ことにもなってますし、
うん、
まあ、水草なんかも非常にちょっと重要な問題になってまして、
はい、
例えば重点対策外来種の、大カナダモというものがありますけども、う
ん、はい、
これは金魚の草としてもともと水槽の中に普通に入れてるもんですけど、これも結局バサッとこう 水の水槽を開けるときに同じようにその水草も逃がしたもんですから、
うん、はい、
もうそれも今増えてます。
はい、
これ南米産のもんですね、
はい、
あと、まあ、あとウォーターレタスみたいな、ウォーターレタスってご存知ですか。
は
あ、ボタン浮き草でちょっと長寿橋のちょっと浮かべとくとね、
ちょっと綺麗ですよね、涼しげで
レタスのような葉っぱのもんですけど、
はい、
アフリカ原産ですけど、あれももう今は絶対これ特定外になってますから、
はい、
可愛いのでっていうちょっとした池に逃がすともうえらいことになりますよね。あ、はい、
そうなんですか。
はい、
なんかでも怖そうですけど、ね、なんかもっとすごいのがあるって、
大川寺社、これもかなりやばい特定外来種になってます。これ南北アメリカの原産のものです、
はい、
あともうどのビオトープ行っても見るのが、紀州スズメノヒエ、 これはあのアメリカ原産ですけども、
はい、
あのこれも増えてますね。
あらら。
ほんで一番やばいと言われるのが、はい、まあ、地球最悪の侵略的植物とされる、
すごいですね、
地球最悪、まあ、もう地球最悪と言われている植物の、
はい、
特定外来種になってますけども、長江鶴野ゲート、
は、難しいです、
長江鶴野ゲート、
はあ、
これ南米原産ですけども、
はあ、
この長江鶴野ゲートによる被害が今日本の各地で深刻化してます。これ西宮の学校への病棟の中にもこの長江鶴野ゲートがいっぱい生えてるんですよ、
はあ、
これ水鳥のちょっとしたこう1センチほどの茎の破片だけでも足について運ばれてそこで増えていってしまうということもあるので、うん、
はい、
まあ、そういったもので増えていってるんですけども、
うん、
これが草の一部が池の中に入ると瞬く間に水面一面に覆うようなものになりますから、池の生態系を一気に壊してしまうということになる。あの池の上をそれが覆うと太陽の光が池の中に入らないですから、当然池の中の生態系も太陽の光が入らないことでゴロッと変わってしまうんですよね。いうことにもなるので、もうとにかくそこはもう非常に危険だというところになります。
はい、まあ、いろいろ伺ってくると本当に身近で危険なことも怖いこともいっぱいあるんだなっていうふうに思うんですが、
はいはい、
じゃあ最後に私たちは何ができるんでしょうかね。
はい、まず先ほどね、あの、はい、例えば病棟部はね、保育園の皆さんはね、保育園の職員の方がすごい勉強されて、
ええ、うん、
もうあの特定外来駆除されてるんですよ。でそれでもうあの行って亡くなっていってますので、
はい、
保育園はもう僕は完璧は思ってるんですけど、
ま
あ、ちょっと小学校はちょっとまだやばいところもあって、まあ、これはしっかりやっていかなあかんと。
はい、
だから要は身近な自然の中にどれぐらいの外来種がいてて、それが一体どこから来たもので、で他の生き物にどういう影響を及ぼしているんだということを、例えば今回ウォッチング西の目なんかを機会をあの通じてですね、知ること、調べることで、それを知ったら今度私たちがそれを入れない、捨てない、広げないっていう、まあこれもう三原則になっていますけども、そういった行動を変えていくことが私は一番大事なのではないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。
はい、藤原先生お願いします。
はい、問題です。南米原産で地球最悪の侵略的植物とされる特定外来生物は何という名前の植物ですか。
あ、これ難しかったですね。結構長い名前ですし、
はい、
はい、ということで、はい、ぜひ思い出していただきたいと思います、
はい、
さあこれで3つの、クイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は4週目ですので生放送でございます、はい、藤原先生の、ね、ご質問もいろいろとお寄せいただいたらいいかなと思うんですが、植物を活用した SDGs な生活というテーマでお話もいただけるということで、
はい
はいはい、これはどんな生活になるんでしょうね。
はい
はい、楽しみなところです、はい、というわけで9月は西宮の植物から SDGs を考えると題してゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしてまいりました。ということで来週もぜひお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514、さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。